西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、4月は村上文学を生んだ西宮ということでお届けしています。4月のナビゲーターは西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さんです。今週もよろしくお願いいたします。はいはい、
よろしくお願いいたします。
いやでも本当に先週ね、はい、村上春樹さんが少年時代を送った西宮とのね、その強い絆というか、同級生の南野恵子さんにも来ていただいて、
まあそうですよね、
とっておきのエピソードも聞かせていただきました、ね。
まあ、あれはなかなかあの話は聞けないですよ。あれは
本当にね、はい、で、まあ、その村上作品の中にはいろんな西宮が出てくる。これでもズバリ書いてあるのは、はい、先週もちょっとご紹介いただきましたように、はい、
1984の西宮のヨットハーバーという言葉だけですよね、うん。
ねえ、はい、でもそこかしこに西宮をお感じになる方もいらっしゃると思いますし、もう小西さんなんかはもう呼んで、これは西宮のここや、はい、みたいな、随分こう
あります、ね、
ピンポイントでもうここだっていうのが芸風景として、
はいはい、あります。まあ、ただですね、私がとは言いながら最初はね、ピンポイントでっていうことじゃなくて、はい、なんとなくこの辺じゃないかっていうで感じたのがですね、国境の南、太陽の西という、まあそれほどベストセラーじゃないですけど、まあ、非常に私は好きな小説なんですけどね、これ読んでましてね、当時、前も言いましたこれ読んだのはちょっと海外にいてる時に、その古本市で買って読んだんですけども、
はい、
そのあれなんかそれを、非常に、ね、シンガポールの暑いところにいたのに、ふっとこう四国側の辺の風が吹いてくるんですね、これ読んでると、
はあ、
あれおかしいな、なんかこの人近くの人じゃないかなと思って思いながら読んだのがこの国境の南、太陽の西でして、
はい、
私がその時浮かんできたのがちょうど高露園小学校の近くのですね、あの辺の閑静な住宅地ですね、それが浮かんできたんですね、それで調べ始めたと、
はい、
そうすると何じゃ西宮の人じゃないかという感じになったということなんですね。
ということは最初村上春樹と出会ったところでは、はいはい、別に西宮に住んでらしたとかっていうようなことも何もご存じなく、
はい、
西宮の風、高麗の風を感じて読み張ったということですか？
そういうことです、はい、
はあ、これはすごいですよね。
そうですね、実はこの主人公が2つ向こうの、駅の向こうに引っ越したというところもあるんですけど、これもどう見てもなんとなく芦屋の雰囲気なんですよね、だからその辺でおかしいなと思いながら村上さんが書いたですね、その辺境近況というのが出てきたわけですよ、
はい、
でそれを読んだら、あ、なんかズバリこの人西宮の人じゃないかって分かりましてね、それでちょうど村上さんが開いてたサイトにメールを入れたという話前回しましたけども、
はい、
この時のタイトルがですね、私のメールのタイトルがその国境の南、太陽の西をもじりましてね、六甲の南、向こう側の西というタイトルをつけて送ったわけですよ
ズバリこのエリアの、はい、ねえ、はい、ことですけれども、はい、それなんか村上春樹さんからのなんかありましたか、リアクションは。
もちろんですから、それちょっと読みましょうか、それ長くないからね、
はい、
こんにちは、トマス・ルーフに You cannot go home again、 何時再び故郷に帰れるという小説がありますと。ウルフは最初の小説の中で故郷の町の人々の悪口を散々書きまくって、それでみんなをカンカンに怒らせてしまって、帰ろうにも帰れなくなったわけです。当たり前ですね、僕はそんなひどいことはしていませんが、それでもいろんな個人的な事情があって、もうふるさとに帰ることはないだろうとぼんやりと考えています。僕は多分いろんな物事を通過していくタイプの人間なのだと思います。一つの場所を一度通過してしまうと、もう元には戻れなくなってしまっている。今僕は神奈川県の海岸の町に住んでいますが、ここはずっと昔の阪神館の町にとても雰囲気が似ています。散歩なんかしているとホッとします。逆に今の芦屋や宿河あたりから昔の面影が随分消えてしまったような気がします。 まあ、本物の海もなくなってしまったのも寂しいです。村上春樹杯と。ということで、もう私はこれでもう本当にもうグッと思うかどういうんですか、大ファンにさらにもあれになってしまいまして、これからも全ての本買ってますからね、このメール一本で。
もう大ファンですよね。
そうです。
でも直接こういうメールがあの村上春樹さんから届くというのがすごいことのような気がするんですが、
まあ、と思いますよね。まあ、この後もう一本送ったらまた雲病のカフラの時もやっぱり返事来ましたから、やっぱりなんか村上さんのそのふるさとを思ってる気持ちをちょっとこうキュッと掴むようななんかがあるんじゃないですかね、やっぱり。はい、
六甲の南向こう側の西うまいなとかってもしかしたら思ってくださってたかもしれないですね。
いや、そうかもしれないですけどね。まあ、確かに、ね、村上さんの作品見るとね、神戸はちらっと出てきますけど、どういうふうに大阪は本当出てこないんですよね。もうまさに阪神館少年ですよ。
そうですね、はい、やっぱりいろんな意味でのこだわりがこのエリアに、ね、はい、終わりになったということだと思うんですけれども、はい、でもあの、ね、村上春樹さんはこういろいろとちょっとこう人を惑わすというか、はい、なんかそういう仕掛けをちょこちょこと散りばめたりとか
あるんです、ね、
なさる達人で、
実は今日ね、あの私、はい、あのレコード用意しててほしいということで、そのお願いしたのがね、ナットキンコールの国境の南を用意してくださいってお願いしてたんですよ、そうするとありませんって返事来たんですよね、それであれって私思い出したんですよね、もともとなかったんです、ナットキンコールの国境の南っていうのはなかったんですが、村上さんは本当にあるように書いてるんですね、でこれをに惑わされてやっぱり一生懸命探した人たくさんいるんです、まあ、こういう辺で、ね、まあ、彼の一つのユーマというかウィットというか、まあ、逆の意味のサービス精神というかですね、はい、すごくそういう面を持った人なんですね。
はあ、なんか知ってるかな、わかるかなみたいな。
そうそう、それでこの間もね連陸増井さんとやりましたよね、はい、ちょっと隣の町でね、
あのラジオ関西の電話リクエストを村上春樹さんは聞いていたという、はいはい、
あの時も私はあの、はい、ラジオ関西の人にナットキンコールの実は国境の南ってリクエストしてたんですよ、だってあの時かかりませんでしたよね、
はい、
ブランクシナトラでしたよね、あの時ね、やっぱり一生懸命あの今村さん探してくれたんだと思うんですけど、やっぱりなかったんだと思うんですね、うん、
なるほどね、はいわかるかなっていうところなんでしょうか ね、
ういう
で、
ね、
は
い、
ではフランク・シナトラでちょっと聞いていただきましょうか、はい、そうですね、はい、サウス・オブ・ザ・ボーダー、4月の西宮文学案内、テーマは村上文学を生んだ西宮ということで、今日は特に村上作品の中の原風景ということをですね、はい、ナビゲーターの小西浩二さんにお話をいろいろ伺ってるんですけれども、まあ、あの村上春樹さんの小説の舞台、それからそこに出てくる、まあ、町とか建物とかっていうのは、はいはい、ズバリという、まあ、モデルはなかなか見つけにくいんですけれども、西宮じゃないみたいなところは、
う
ん、本当にそこここに見受けられますよね。
ね、
は
い、まあ、それでね、やはり村上春樹さんは例えば紀行文、ここには嘘というかそのちゃんと書くわけですね、
はい、
辺境近郷で神戸のあるかの中に出てくるにはやっぱり具体的に阪神西宮駅とか甲子園球場だとか宿川とか出てきます、まあ、これがね小説の中では出てこないというだけなんですね、
うん、
それでいきますとですね、私がまあこれ、まあ、発見したなというのが一つ甲子園球場なんですよ。先ほどの辺境近況の中にはそのヤクルト阪神戦があったから急いで見に行ったとかって書いてありますけど、
はい、
これがねじ巻き鳥クロニクルの中という長編小説の中に主人公が子供の頃見たカージナルスと全日本の野球の試合っていうのが出てくるんですね。その景色がやはり描かれた球場というのはまさに甲子園球場の外野なんですね。
実際にそこでその試合が行われたわけですね、
はい、そうです、
はい、
で私もね同じやつ見に行ってたんですよ。
え、はい、そうなんですか、
はい、そうですね。それでさらに、うん、その2週間前にはね村上さんも少年隊であのグラウンドでこんな中体操してたわけですよ。
小学校連合体育祭ですかね、
はい、松井さんも出られたことあるでしょ小学校も。
そうです、はい、西宮の小学校ですから、はいはい
ね、だから、うん、そういうことでね、あのグラウンドの土を踏んでる、それの2週間後にカージナルスの試合を見てるということは、あの人の記憶の引き出しに入ってるわけですね。
なるほど、
はいはい、これはね私見つけて、まあ、これはあの朝日新聞さんなんかにも書いてもらいましたけどね、これは間違いないですよ。だから甲子園球場というのはちょうどあの裏側の須佐野神社のところはずっとあれ酒蔵通りの延長ですよ、あれね、
はい、
まあ、もちろんどこまで酒蔵通りというのか分かりませんが、ちょっと楠川のところ行きゃ大関があり、それからずっとそのままあの一番西の端は図書館のところから宿川を越えて ちょうど高齢小学校になりますね。あれがちょうどまあ言ってみれば自転車に乗って小学生が動ける範囲なんですね。これはまさに村上ワールドの東と西なんですよ。
はあ、はい、なるほどね、は
い、で途中で例えばあの今津の、 あの灯台ありますよね。あれがその1973年のピンボールの中に出てくるんですね、
うん、
だけどねあの場所を見に行った人はねあれがそうだって思わないんです。だって初期の頃の村上春樹の小説というのは全部これ日本語を英語にしたものをさらに日本語にしたような文体なんでね、
はい、
当然灯台っていうのはあの西洋式の灯台だと思ってるわけですよ。
あの白いこうシュッとした、はい
は
い、
だけどあそこにはね書かれてるのは酒造会社の倉庫、丸いガスタンク、でさらに山並みで出てくるわけですよ、
うん、
そんだけ揃ったら今津の灯台しかないでしょ、
はい
はい、これはもう絶対あの今津灯台なんですよね。
は
だこれも巻いたらちょっと酒蔵通りからちょっと南の方行ったとこですよね、
はい、
まあ、それでまあもうちょっとまあ戻って例えば西夢のエベスさん、これはまさにもう村上春樹さんのその一つの記憶の宝庫というかあれなんですよ。
遊び場だったんですかね、
はい、本人はあの遊び場だって書いてます、それであの、まあ、これがねそういうことで辺境近況の中に出てくる神社ということで書いてますけど、私はこれはあの雲辺のカフカの神社だというふうに呼んでます。
あ、はい、そうなんですか、
はい、でね、特に雲辺のカフカというのはね東京のいわゆる少年がですね四国の高松へ行ってさらにその高知県へ行って非常にまあ不思議な体験をするというあの小説なんですが、西宮はもう別に通過したとも書いてないんですね、だけどあの中の主要なものはまさに西宮なんですね。この物語はおわん山から始まるんです、
うん、はい、
おわん山って我々見たら分かりますよね。どっからまでも見えるまん丸い山っていうのは兜山しかないわけですよね。
あ、
まあ、これはねあの村上さんもね小学校の時歩いて登ってるわけですよ、まあ、それはね、それからねあとはあの行った図書館というのが江戸時代から続くそのディレッタン的な司法家の主導会社の人が持ってた図書館ってなってるわけですね。この図書館でどこかってまさにこれ旧西橋図書館ですよ。今市役所の今アミティホールのところにあった図書館ですね、そこは辰馬さんが寄付した図書館なんですね、
うん、
これは江戸時代から続く主導家がの図書館なんですね、
はい、
それからあとですね神社の森って出てくるんです。これも非常に山の中の神社じゃないんですね。非常に都会の中のだけの神社けど深い森があると、ここを登場人物が歩いてるわけですよ。これ我々の子供頃あの中歩けたんですよね、はい、秘密の基地を作りに行ったわけですよ。
あ、もう子供にとってはもう最高の場所ですよね、は
い、まあ、例えばそんなことね、うん、まさに西夢の景色なんですね。
は
もっと言ったらあの、まあ、コロエンの浜、これはどちらかというと気候部の出てきますけど、そのコロエンの浜の宿川を挟んだ向こう側の海生病院ですね。これが もちろん西宮ではあの野坂さんの、ね、野育の墓の病院だって有名ですけど、
はい、
これはもうまさにノルウェーの森のですねあのちょこっと出てくる病院です。
そうなんですか、
はい、これはね皆ほとんど読み飛ばしてしまうところですよ。というのはなあの小説の主人公の直子さんというのが入院するのは山の中のサナトリウムというかね、そういうところで長いこと入院してるんで、高校時代一時胸の病気を患って海辺の病院に入院したんだというのがまあ半ページぐらい出てくるわけですよね、
はい、
その辺は皆もう忘れてると思うんですけど、
その海辺の病院というのが海生病院だろうと、
はい、まあ、なぜかと言いますとね、ノルウェーの森という小説は2つの短編小説が合わさった小説なんですよ、
はい、
これはまああの割と知ってる人は知ってます、
2
つの小説が合わさってノルウェーの森という長編になったんですけどね、
はい、
で特にその2つの短編の中の1つの方にはですねかなり昔のですね海生病院の雰囲気が出た一節があります。
うん、
まあ、なぜそんなことが言うことを阪神館でね、松井さん、海辺の病院ってあります？
ないですよ ね、あそこ以外に、
はい
はい、
山の方だったらね、まあ、昔だったら公設病院があったり、
はい、
芦屋の病院もあったり、ね、たくさんありますよね、だけど海辺の病院ってないんですよ。ここは村上さんが歩いて行けたとこですね、数分で行けたとこですね、
はい、
だからここしかないわけですよ、
うん、
ちょっと1回目であの同級生の佐藤さんがね教畜との話されましたよね、
はい、
これがやっぱりこの病院の窓からちらちら見えるわけですよ、書かれてるわけ、そういうふうに、まあね、それはとても大きな教畜塔でまるでちょっとした林のように見えるとかって書いて、まあ、例えばそういうような形が出てくるわけですね、
じゃあもうあそこじゃないかと、
はい、それで一番、まあ、有名っていうかよく写真で出て絵になるのがあのランゲルハンス島の5号の石の橋ですね。あの、まあ、これ足原橋というふうに今言われてますけども、
はい、
あのちょうど臨港線から一つ北側の人間とペットしか渡れない橋ですよね。自転車も渡れないですね、あれ階段になってるから、
は
あ
はあはい、
だから、まあ、あの橋のことがあのそのランゲルハンス島の5号で出てくると、
うん、
まさにあのもう西宮のシンボルですよ、う
ん、ねえ、まあ、そのノルウェーの森、ね、はい、の中にも本当にやっぱり印象的なシーンもいっぱい出てきますし、はい、その原風景がまあ西宮にいろいろとあるということで、はい、なんかあの西宮のお店に、
はい、
ノルウェーの森御膳というのをこれ小西さんが作りはったんです
ね。私が作ったというわけじゃないんですが、ノルウェーの森であの緑さんがね、はい、あのまあ、主人公を自宅へ招いた時に手料理を作ったと。これがね当時は一つの恋愛マニュアルといいますかね、
はい、
その男性をキャッチするにはこうしなきゃならないっていうふうに一つのあれになったというような、結局あの緑さんって大阪にあって東京の子なんですよね、
はい、
だけどそのノルウェーの森の主人公は神戸の関西のあれですよね。それで、まあ、メニューを細かく言うとあれなんですけど味付けは関西風の薄味だったとこういう形になってるわけですよ、
は
あ
は
あ、それでね、
はい、
まあ、それをまあ、ちゃんとこれまだ村上さん自分で料理作るんでね、
ええ、
本当にあのメニューもメニューという描写もあれなんですよ。
ちゃんとレシピが分かるぐらい、まあ、
レシピというと
は
いかないけども、はい、例えばあの、まあ、西京漬け例えばね それからあとサワラの西京漬けでそれからあと、アジの酢の物だとかいうそれから最後はしめじご飯で純菜のお吸い物とかあるわけですよ、
はい、
これを作ってくれませんかってあの江別さんの東側の積木さんのご主人頼んだら作ってくれたんですね、
はい、
で、まあ、一応名前はあのノルウェーの森御膳ということで、まあ、
あ
の前日まで言ったらちょっと私今日確認してもらったんですけど、まあ、以前は1800円で作ってくれましたけども、
はい、
まあ、2人以上ぐらいですね釜飯がつきますからその、
はい、
本当にだから行った時にもすぐ釜飯セットして、うん、いい時に出てくる形になってますね。
はい、
そういう面でね、あのちょうど江別さんも村上春樹さん大好きな子供時代の遊び場だったし、先ほど見た小説のあれにもなってるし、そのちょうど東側にそういうのも一応ちゃんとあのセッティングしてありますんで、皆さん一遍行ってみていただきたいと思います。
これはすごいですね。ぜひ一度ご賞味、はいはい、
そうですね、
あれというところですね、
はいはい、
さあじゃあノルウェーの森が出てきたところでビートルズのやっぱりこの曲を
ね、はい、
聞きたくなりますね、はい、ノルウェーの森。西宮文学案内、今月のナビゲーターは西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さんです、
はい、
今日は村上作品の中の原風景ということ
で、
西宮のあちらこちらが、ね、織り込まれているわけですよ ね、
ちょっとまだまだ語り尽くせないところあるんですけども、
なのでノーベル賞に輝かれた時は我らがみたいな感じのね、
はい、
ちょっとあの本当にあのうるうるしてしまいそうな感じですよね、はい、西宮市民は、
まあ、そうですね、まあ、あの特にね高齢者学校の同級生の人、まあ、あの先ほどの、まあ、佐藤さんにしてもそうなんですけど、もう今までね同級生の家に集まってですねずっとカウントダウンしてたんですよ
発表の時にですか、
はいはいはい、
ま
あ、それで何年か続いたんですが、
はい、
去年から高齢者学校の方に集まるようになりましてね、でそこでパソコンを置きまして、
はい、
そのちょうどあのスウェーデンアカデミーから同時中継というかネットで見れますんで、ずっとそこで見てるわけですよ
発表の瞬間
を特に去年はですね、
はい、
いつもより3倍ぐらいマスコミの人が来られましてねテレビ局新聞、まあそれでみんな待ち構えたんですよ。まあ、残念でしたですけどねそれは、はい、
でもそろそろ近いんじゃないかということも言われていますから。
そうですね、はい、
ね
え、まあ、私実はこんな偉そうなこと言ってますけど高齢者学校の卒業生じゃないんですよね
、はい、
なんか最近はなんか名誉卒業生みたいになってまして、
まあ、
その
そうなんですか、
まあ、校長先生から何か聞かれた時にちょっと横にいてくれとか言われてですね、
はい、
まあ、あの いつも私あの行かせていただいてるんですが。
そうなんですか、
はい、まあ、あの去年からね担任の先生も集まってですねノーベル文学賞のちょうど発表日がですねちょうど高齢者学校の卒業生のなんか同窓会みたいになってるんです。
はあ、でもそれいいことですよ ね、
いいすよね、
なんかすごいその絆をまたね、はい、再確認しながら、
はいはい、まあ、毎年そういう楽しみを与えてくれてるんですね村上さんが、
はい、という ことはもうちょっと先でも受賞というのはいいのかなっていう気もせんでもないですが、
そうそう、だから毎年また楽しみ、また先になったねってこういう言い方になってますけどね。
いやでもじゃあそういう意味で本当に村上春樹さんというのは西宮の町にいろんな影響を与え続けてらっしゃる方なんですね。
まあ、それが、ね、どこまで広がりがあるのかというので、まあ、今回ねこういう西宮文学案内というような、あの川内先生がメディアミックスと言われましたけど、
はい、
やっぱりねいろんな一つのメディアを使って発信していかないと皆さんわからないし、
う
ん、だから、あの宿賀の橋がね去年工事した時にあそこにちょっとね工事の関係者の方が村上春樹さんのエッセイに出てくる橋ですよってこう書いてくださっただけでもね、あの辺マンションいっぱい増えてますよね、特に人工線より南側の人、はい、ってみんな思うわけですよ。あれ自分たちがいつも通った橋が、そんな橋だったのかって。だから別にあまりねそんな看板立てろって言ってるわけないですけど、やっぱりスマートにアピールしていけばね、
うん、はい、
やっぱり西宮という町の私は絶対これ都市格というかこれをアップすることができると思いますよ。
そうですね、は
い、特に村上さんのファンのレベルが高いですから、特に海外は、
はい、まあ、その西宮文学案内というのはどこかで聞いたタイトルだなと思われた方もいらっしゃると思うんですが、はい、これあの講座が先行して
もう
すでにあったわけですよね。
はい、
そしてホームページでも、はい、あのご覧いただいたり、はい、そして今回は満を持してラジオ版が登場ということですから、はい、まさにメディアミックスでいろんな形でその西宮と、まあ、文学、
はい、
その舞台になったあるいは作家の方とのつながりとか、まあ、いろんなことをこう、ね、探っていこうという、
まあ、1回目が松井さん覚えてらっしゃるように内田達郎さんの村上春樹と阪神館文化ですよね、
はい、それがあの、はい、ね、講座の一番最初の、
はい、そうです、そこで始まったわけですから。ものだった
んですよね、はい、というわけでさ、あのラジオになりました西宮文学案内でございますけれども、まあ、その一番最初に取り上げたのが村上春樹さんの、ね、
はい、
文学ということで、はい、来週は、はい、その海外でのいろいろな評価であるとか、
そうですね、
はい、まああのね、外国人が見た村上春樹とか、まあ、世界の村上春樹とまさにノーベル賞にも絡んでくるわけですけれども、はい、そういったところをお話しくださるということで、
はい、させていただければ、はい、嬉しいです、はいはい、
ということで、今月のナビゲーターは西宮芦屋研究所副所長の小西浩二さんでした。では来週もどうぞよろしくお願いいたします、はいはいはいはい、
ありがとうございました。
今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。